日の聖書箇所は使徒の働き15章36節から41節、新改訳聖書2017年版の新約聖書266ページです。使徒の働き15章36節から41節、新約聖書の266ページです。ではお読みします。それから数日後、パウロはバルナバに行った。さあ、先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているか、また行ってみてこようではありませんか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。こうして激しい議論になり、その結果互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていき、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリアおよびキリキアを通り、諸教会を力づけた。ただいまお読みした箇所から、補い合い力を合わせてと題し、鈴木手元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆様とともに礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の歩みを支えてくださり、豊かな恵みの中で導いてくださったことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、おいだねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。ここまで使徒の働き15章においてエルサレム会議と呼ばれる公の会議が行われた場面を見てまいりました。この会議を通して救いはただ主イエスの恵みによって得られ、人間の行いや努力によって救われるのではないということ、割礼を受けたり律法を守ったりすることが救いの条件ではないということが確認されたのでした。この福音の真理を確認した上で、エルサレム教会のヤコブと指導者たちはユダヤ教の会堂に集い、律法に耳を傾けているユダヤ人たちに配慮して、偶像に備えたものと血と締め殺したものとみだらな行いとを避けるようにという手紙をアンティオキア、シリア、キリキアの異邦人クリスチャンたちに書き送ったのでした。この手紙を託されたパウロとバルナバ、それにエルサレム教会の代表として選ばれたバルサバと呼ばれるユダとシラスとが送り出されて、アンティオキアに向かい、教会の人々に手紙を届けたのでした。31節から33節、人々はそれを読んで、その励ましの言葉に喜んだ。ユダもシラスも預言者であったので、 多くの言葉を持って兄弟たちを励まし力づけた。アンティオキア教会の人々はエルサレム会議の決定を知って喜びました。人は皆イエス・キリストを信じる信仰によって神の前に義とされるのであり、他には何の条件も功績も必要とされないということ、そして恵みの福音の下ではユダヤ人と異邦人の区別はないということが確認され、人々はこの励ましに満ちた決定を喜んだのでした。この決定は神が表された恵みの御業に基づくものでした。この福音の真理に立ち、そしてお互いへの愛の配慮を大切に歩むとき、教会には民族や社会的身分などの隔てを超えた一体性と、いたわりと愛にあふれた神の家族としての交わりがもたらされるのです。もしもこの信仰による救いが確認されなかったなら、福音が押しのけられて立法が教会を支配して、キリスト教はユダヤ教と変わりないものになり果ててしまっていたでしょう。15章28節に、聖霊と私たちは決めましたと言われているように、この決定は聖霊の導きによるものでした。残念ながら中世のヨーロッパではこの恵みの福音の真理が失われ、免罪符を買うことなど人間の行いによって救われるといった誤った教えが触れ回りました。宗教改革者のルターやカルバンたちはこれに抗議して、キリスト教会を福音の真理に立ち返るように正したのです。このように福音の真理は聖霊の働きによって保たれ、私たちに届けられているのです。ユダとシラスは多くの言葉で兄弟たちを励ました後、兄弟たちの平安の挨拶に送られてエルサレムへと帰っていきました。35節、パウロとバルナバはアンティオキアにとどまって他の多くの人々と共に主の言葉を教え、福音を述べ伝えた。パウロとバルナバはアンティオキアにとどまって他の多くの人々と一緒に主の言葉を教え、福音を述べ伝えました。ここではパウロとバルナバの他にも多くの働き手たちが加えられたことが述べられ、教会の成長と充実した伝道の様子が伝えられています。今日はこの続きです。今日の場面ではエルサレム会議の決定を得て、ますます伝道に励むアンティオキア教会にまた新たな問題が生じ、そしてエルサレム会議の論争とは違った種類の論争が起きたことを伝えています。36節、それから数日後パウロはバルナバに行った。さあ先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているか、また行って見てこようではありませんか。パウロとバルナバがアンティオキアに滞在した期間は冬から春にかけてであっただろうと推測されます。春になって陸路の旅や船での航海をしやすくなったこと、そしてアンティオキア教会に多くの働き手が加えられたこともあって、パウロとバルナバは前に主の言葉を述べ伝えたすべての町々、すなわちキプロス島やガラティア地方をもう一度訪ねて信仰者たちを励ますことを提案します。バルナバもこれにすぐに賛成したようです。しかしその計画を話し合う途中で2人の意見が衝突したのです。37節、38節、バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。先の1回目の宣教旅行の途中で離脱して帰ってしまったマルコ・ヨハネをまた一緒に連れていくかどうかで2人の間に不一致が生じたのでした。バルナバは慰めの子と呼ばれる優しく情け深い人物であり、自分のいとこでもある若いマルコにもう一度チャンスを与えて働き人として成長させたいと望んでいたようです。おそらくバルナバはエルサレムに帰った時にマルコと会って話をして、どうして途中で帰ってしまったのか、 彼なりの事情を聞いた上で、彼に立ち直りの機会を与えてやることが主の御心にかなっていると強く示されたのでしょう。キリストの愛は失敗してしまった者たちを再び立ち上がらせ、新しい一歩を踏み出す力を与えます。バルナバはかつてパウロ、当時はサウロという名前でしたけれども、パウロを取りなして人々からの信用を得られるように助けましたが、そのようにバルナバは許し、助け、歩みを支えることを大切にしていたのです。こうした教育的、牧会的な観点からバルナバはマルコを連れていくべきだと主張したようです。それに対してパウロは、今回マルコを連れていくのは賢明ではないと強く反対しました。石を投げつけられるなど、危険や迫害の激しい地域の教会を訪問して励ますのに、忍耐に欠けるマルコを伴うのは適切ではないとパウロは判断したようです。このように一人の信仰者の成長を優先させるか、福音宣教全体の前進を優先させるかで、二人の意見が対立したのです。39節、40節。こうして激しい議論になり、その結果、互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡って行き、パウロはシラスを選び、兄弟たちからの主の恵みに委ねられて、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。結果、パウロとバルナバは別行動を取ることになりました。バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船出しました。バルナバは故郷でもあるキプロスのクリスチャンたちを訪ね、彼らの信仰を励ますとともに、マルコが働き人として成長できるようにも助けました。一方、パウロはシラスを選びました。彼はシルバノというラテン語名でも呼ばれており、パウロと同じようにローマの市民権を持つギリシャ語を話すユダヤ人でした。シラスはパウロたちと共にエルサレム会議の決定を携えてアンティオキアを訪問した際、異邦人伝道に強い関心を示していたものだと思われます。また、若さや言語などの賜物においても同行させるにふさわしい条件を兼ね備えていたのかもしれません。パウロはシラスを呼び寄せ、二人はアンティオキア教会のメンバーたちから主の恵みに委ねられて出発しました。こうしてバルナバとマルコ、パウロとシラスという二つの宣教チームが送り出されることになったのでした。ここに書かれてはおりませんが、おそらくバルナバとマルコたちも教会のメンバーたちの了承と祈りの中で送り出されたのだろうと思われます。アンティオキア教会のメンバーたちにとって、パウロとバルナバは最初の頃から教会を教え育ててくれた親のような存在ですから、二人の意見の衝突は彼らにただならぬ動揺を与えたことでしょう。しかし二人を信頼し続け、二人がよくよく話し合った上で出した結果を尊重し、二つのチームを送り出し祈り続けたのだと思います。パウロの意見もバルナバの意見も両方とも宣教の熱心によるものであり、妬みや名誉欲など横島さんの混じらない純粋な信仰から来るものであったと私は思います。福音の前進という一致した目的のその進め方においての違いですから、どちらか一方が正しいと決められるものではなく、このようにキプロスとガラテア地方とに分かれて訪問するというのが最良の結論であったのだろうと思われます。大切なのは悪魔に隙を与えないことです。とかく私たちは必要以上に相手を罵倒してダメージを与えたり、相手のメンツを潰したり、評判を貶めたり、自分こそが絶対に正しいと言い張って相手の意見の良さを認めないというふうになりがちです。そうした中でパウロとバルナバ、そしてアンティオキア教会のメンバーたちは信仰において一致を保ち、深く祈り、双方の利点を認め合ったと言えるだろうと思います。 実にルカもこの15章でそのことを示しているのだろうと思うのです。エルサレム会議においては福音の真理について一致することを示し、そしてこのパウロとバルナバの意見の対立においてはキリスト者の一致、教会の一致とは互いを認め合い補い合うことなのだと示していると思うのです。キリスト者の一致とは右向け右と言って全員が右を向く類のものではなく、互いの意見や働きを認め合い補い合い教会を立て上げることです。今日の中心聖句にはローマ人への手紙12章4節5節を選びました。修法に印刷されてありますのでご一緒に読んでみたいと思います。ローマ人への手紙12章4節5節3、はい、一つの体には多くの器官があり、しかもすべての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。教会はキリストの体であり、私たちはその器官部分なのだとパウロは私たちに教えています。互いに互いを必要とし、つながり合い補い合って、頭であるキリストの御心を果たすのが教会なのです。このローマ人への手紙はだいぶ後になってからパウロが書いたものですが、このパウロとバルナバの反目の場面を読んだ上でこの言葉を読むと実感が湧き、勇気づけられもします。たとえ同じ時同じ場所で働かなかったとしても、私たちは主にあって祈りを合わせ、力を合わせて奉仕することができるのです。パウロとバルナバはお互いの働きを尊重し、お互いの熱心を認め合い、行動は共にしなくても共に宣教の働きを前進させたのです。アンティオキア教会のメンバーたちも地域伝統と教会の立て上げに励みながら、送り出した2つの宣教チームを応援し、祈り支えていきました。そのどれもが尊い宣教の働きです。この先使徒の働きではパウロたちの伝道旅行だけを取り上げ記録していきますが、実際には同じ時代にバルナバたちによってキプロスで伝道が行われ、またトマスなどの他の人たちによってもインドやアフリカの方面へ福音は述べ伝えられていったのです。パウロの書簡の書き出しの挨拶や最後の挨拶の部分を読みますと、一人一人の主にある道路者たちを感謝し祈りいたわっているのがわかります。パウロが書いた手紙の書き出しの挨拶や最後の挨拶の部分には、一人一人の主にある道路者たちを感謝し祈りいたわっている、という、そういう姿が見受けられます。パウロは晩年に書いたテモテへの手紙第2の中でマルコのことを自分の役に立つものと評しており、コロサイの教会に宛てた手紙の中ではマルコを温かく迎え入れるようにと指示しています。その後マルコは最初の福音書であるマルコの福音書を記すなど、キリスト教の宣教において大きな貢献をするわけですが、その活躍の背後にバルナバの取りなしがあったことをパウロは認めていたことでしょう。すべてが教会の宣教の働きであり、今日も諸教会のクリスチャンたち一人一人はその部分を担っているのです。互いに尊び合い、祈り合い、補い合って歩む、それこそが教会の一致なのです。41節、そしてシリアおよびキリキアを通り諸教会を力づけた。シリアとキリキアの諸教会はアンティオキア教会とともにエルサレム会議の決定事項を伝える手紙の受け取り手とされていました。シリアとキリキアは陸路でアンティオキアからガラティア地方に向かう途中にあります。 パウロとシラスはこのエルサレム会議の決定の手紙を携えて諸教会を回り強め励ましたのでした。この先を読み進めていきますと、パウロとシラスの働きに主が共にいてくださり、奇跡をもって守り導いてくださっていることが確認できます。さらにその先ではシラスがパウロと同様にローマの市民権を持っていたことも用いられています。パウロとシラスの宣教の働きを主が導き豊かに用いておられることがわかるのです。意見の衝突によって生まれた宣教チームではありましたが、人間の思いを凌駕した道からと祝福を持って神が最善を導いてくださることを教えられます。大切なのは主の恵みに委ねることです。大切なのは主の恵みに委ねることです。今回の場面でアンティオキア教会の人々は随分と動揺し戸惑ったことでしょうが、そうした中で彼らは騒ぎ立てたり焦って決着を図ろうとしたりはせず、主に祈り全てを最善のうちに導いてくださる主を信じて委ねました。一人一人は賭けがあり弱く力のないものです。誰も完全ではありえませんし、それぞれに悩みや課題を抱えている私たちです。計画通りにいかないことも起こりますし、意見の違いも起こります。しかしそのような私たちが共に神の恵みの前に立ち、聖霊の助けを求め、主イエスだけが私たちの頭であることを信じて歩もうとするとき、神は人の弱さも賭けも失敗も、すべてをご自分のご計画の中に置いてくださり、私たちの拙い技を豊かに用いてくださり、救いの御業を前進させてくださるのです。バルナバがサウロやマルコを引き受け取りなしたように、私たち教会の歩みも主イエスの取りなしの中に置かれています。私たちもマルコのように取りなされ、恵みによって強められて、主の役に立つものとされていくことを期待して歩みたいと思います。私たちは自分を捧げ、弱さも課題も主の恵みにすべてを委ね、互いに補い合い励まし合い、組み合わされて共に成長する主の体なる教会として歩み続けたいと思います。お祈りしましょう。恵み深い主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はアンティオキア教会を共に教え導いてきたパウロとバルナバが意見の衝突をし、別々に行動することになった場面を読みました。そのような中でも、あなたが教会を支え、最善をもって宣教を導いてくださることを覚えて感謝いたします。さまざまな賭けや弱さを持つ私たち、さまざまな違いを持ち、異なる意見を持つ私たちですが、あなたの導きに信頼し、恵みに委ねて歩むことができますように助け導いてください。互いに支え合い、補い合い、励まし合い、力を合わせて、あなたの御心を果たしていく私たちとならせてください。宣教の主であるイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。Thank you.
それではお座りになったままで、新聖歌143番、いとも尊き、これを賛美しましょう。